リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第5回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。今回のアンカーマンは私コマシーが務めさせていただきます。よろしくお願いします。それではですね、早速パーソナリティ陣を紹介していこうと思います。まずはケイタロウさん。
はい、ケイタロウです。皆さんどうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いしますみたいな感じ。
よろしくお願いします。
で、続いてトマト屋さん。
はい、携帯電話を早く買い替えたいトマト屋でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、最後にヨーヨーさん。
みんなモヤモヤしてるかい。ヨーヨーです。
テンション高いな。
今のね、自己紹介が一番モヤモヤするよね。
なんで。まあ、あの今日の収録日5月17日僕のツイッターのタイムラインを見ていただければ僕のモヤモヤっぷりがよくわかると思います。
みんな俺のツイッターを見ろってことですね。
はい。
で、今回まあ僕がアンカーマンを務めて、一通りこれでアンカーマンが一巡するわけなんですけど、はい、どうですか皆さん、もうモヤモヤ溜まりまくってる系ですか。
自分の喋りにモヤモヤしちゃってますよね。
前回の
もうかなり反省して
トマト屋がですね、あのこれ番組の編集をしてるんですけども、まあ、あの今お聞きいただいてる方々にこうお届けする前にですね、はい、事前段階でこうプレビュー版っていう形で、皆様にお送りするんですよね。
配信する前に
パーソナリティのね、4人が聞くんですけども、皆さんそれぞれ、おのおのいろいろな感想をお持ちいただいてるようでね。
もうね、大反省大会ですよね。トマト屋さんの編集すげえなっていう。
そ
う、
いや
さっきね話してたんですよ、
収録前にね。
そう、収録前にね。
あ、トマト屋さんすごいっていう話をってことですか。
そうです、そうです。
それはさ、収録前じゃなくて収録の本番でもっと言ってほしいよね。
まあね、実際トマト屋さん編集する前は5時間ぐらい収録してるからね。
そうですね、それを、あのね、第4回ギュッと言ったってことはね。
煮詰めすぎでしょそれ。
どれだけ無駄話してんだよっていう話で、
ね、全部水蒸気になって飛んでっちゃったからね。
でね、今回はちょっとですね、メールアドレスについてのモヤモヤをお届けしていこうかと思うんですが、先日ですね、ドコモのメールアドレス宛てに、あのマイクロソフトのアウトルックですね、あの、スケジュール管理とかするソフト、あれからメールを送る機会があったんですけど、送信したらエラーになって戻ってきちゃったんですよ。
あら、
こっちから一方的なものじゃなくて来たメールに返信ですよ。
ってことは、コマシーさんは別に迷惑メール業者とかで働いてるってわけではないですよね。
そうだね、
あのランダムな英数字のアドレスにしてこう100万円当たりましたとか、
そう
なんとかの女性が待ってますみたいな、そういう業者で働いてるのを隠すためにスナイパーとかって言ってるわけではないんですよね。
まあスナイパーが本業で、もしかすると副業でそっちをやってるかも。
全然わかんなくなってきてるから。
だからリアルですよね、その迷惑メール業者が副業っていうのはちょっと。
それちょっとリアルだから、いや実際やってないけどね、そんなことはね。
やってないですね。はい、
そうそう。で、来たメールに返信したらエラーになって戻ってきたんで、その、ね、ドコモ側のメールで、その受け手側で受信拒否のドメイン設定でもしてんのかななんて思って、で、ふとメールアドレスを見てみたら、アットマークの前にドットが入ってたんですよ。で、それを見て思い出したんですけど、ドコモのメールアドレスって、あの RFC っていう規格に準拠していないメールアドレス、まあ、あれして規格があるんですけど、これその後、この後ちょっと説明しますけど、準拠していないメールアドレスを取得できちゃうキャリアの一つでちょっとした問題になってたんですね、当時。で、数年前に改定があって、まあ、その RFC っていう規格に準拠していないアドレスは取得できないようになったんで、まあ、それで問題は解決したのかななんて思ってたら、どうやら改定前に取得したメールアドレスはそのまま放置してて何の対策もしていないと。
要するにあなたはルール違反だから変えてくださいっていう催促もしないで、そのまま生かし続けてたアドレスがいたわけですね。
っていうアドレスがいるっていうのがあって、
新規に取ることはできないってことです
ね。できない、そうです、新規に取ることもできないし、もともとそのアドレスを持っていた人が変更する際も当然取得はできなくなってるんですけども、もともと持ってた人はそのまま使えちゃうっていう状況。
見事なガラパゴスっぷりだね。ドコモ。
そうだね。だからまあ10年前とかに買って最初に登録したのに、まあそのアットマークの前にドットが入ってるのを今でも使い続けてる人はそのままってことですね。
そのまま ってことなんですよ、うんうん、でまずこの RFC の話をしないとなんないんですけど、うん、RFC って何ですかっていうのところで皆さんご存知ですか？
僕調べましたよ。
お、
調べました。あのね、出てきました。
何でしょう？
ラジオ福島
出てきた。
本当にあのコールサインが RFC なの、本当に。
あ、それリアルに知ってるわ
そうなんだそれ小町さんは出身地だからでしょ？
僕はい、福島出身なのであ
の RFC ですよね、うん、おなじみの RFC でおなじみの、
ね、車で15分ぐらいのところにあっため
ちゃめちゃ地元で
緊張だなおい
あのでもね、まあ、ラジオ福島に関して言っちゃうとちょっと真面目な話しますけど、うん、ね、東日本大震災の時に、
ね、
あのツイッターなんかでもそうですし、あとラジオとかでもそうですし、すごい情報を発信してですね、
活躍されたんですね。
活躍してましたね、
うんうん、ちょっと今ちょうどそれで調べてラジオ福島のホームページを見てるんですけども、
はい、
普通あの放送局のホームページっていうのはこう開くと番組表だったりとかそういうのがすぐ出てくるはずなんですけど、うん、ラジオ福島はですね、一番トップページに、うん、ラジオ福島のホームページを出すのか、
うん、
復興などに関する情報を出すのかって、もう2択に選べる簡単なページがまず出て、それ震災関係なのかラジオ福島の番組を見たいのかっていうのが選べて簡単にアクセスできるようになってるんですね。
これすごいですね。
これちょっと驚きましたね。
素晴らしいですね、
うん、
すごい。
で今日はこのラジオ福島について1時間語っていくっていう、
そうそうそうそう、ね、僕が子供の時にね
誰か突っ込め
行かないから、このまま言っても大して続かないから面白いで、
コマシーさんが言いたかった RFC っていうのは、
そうそうそうそう、リクエストフォーコメンツっていうものの略になりますと。
また難しい横文字が出てきたよ。
まあ、うん、ここら辺は説明しない、僕も説明しきれない
あれあれ、はい、
ね、あの略になるんですけど、うん、RFTF、ザ・インターネット・エンジニアリング・タスク・フォースというですね、インターネットで利用される技術を標準化する、
うん、
まあ、を策定する機関ですね、
うんうん、
組織があるんですけど、うんうん、この組織で定められている、まあ、規格の一つとなりますと。
ルールってことですよね。
インターネットに関わる、まあ、いろんな内容をこの RFC なんとかかんとかっていう後ろに番号がつくんですけど、
うんうん、
その規格の一つの中にそのメールアドレスに関する規格なんかもあるんですけど、まあ、そこの RETF というところで定められている規格が RFC になります。
しかもメールなんてね、昔からの技術ですからね、うん、かなり昔に世界中で定められたルールなんですよね。
本来はね、本来はっていうか、うん、まさにそうなんですけど、
う
ん、でこの、まあ、簡単にこの RFC のお話をすると、
はい、
まあ、今ヨーヨーさんが言った通り昔から規格があって、大体あのメールアドレス取得するときにこの文字は使用できませんよとか、うん、こういう法則性では使用できませんよみたいなのがあると思うんですが、まあ、例えば一例を挙げますと、さっき僕が冒頭に言ったアットマークの前にドットを入れちゃダメですよとか、
うん、
あとはメールアドレスの前ですね、メールアカウントって呼ばれる部分、うん、アットマークの前の部分に、うん、あそこの途中に連続でドットを入れちゃダメですよとか、
はいはい、
あとはカッコを使っちゃダメですよとか、
うん、
という一定のルールがあるんですよ。まあ今のやつに沿って例えば言うと、並ばずドットとアットマークドコモ ne.jp はダメですよとか、
そうですね、
うん、されどドットドット並ばずアットマークドコモドット ne.jp はダメですよなどなど、うんうんうん、そういうのが、まあ、その RFC の規格外になってくるっていうことなんですが、まあ、この規格に対応していない、まあ、厳密に言うと、まあ、規格していなかったっていうのが正しくなってくるんですけど、うん、まあ、キャリアとしてはまずドコモ、
うん、
このドコモは2001年から英数字のメールアドレスが取得できるようになったんですね、
はいはい、
まあ、それ以前はどうもあの携帯電話の番号がメールアカウントになって、まあアットマークドコモ .ne.jp、
じゃあ、090なんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃら、うん、アットマークドコモ ne.jp かな、は
い
は
い
は
い、っていうのが最初だったんですけども、うん、まあやっぱり迷惑メールが非常に増えたと、
ほうほう、うん、
いうのがあって2001年から英数字が使えるようになりましたというところなんですが、どうもこの頃からこの RFC っていう規格に準拠していないメールアドレスが取得できるようになっちゃってると。
まあもちろんそれより前からありましたからね、 RFC のメールに関してはね、
2001年以前よりあったんですよね。そ
ういうこと
です
、はい、でどうもこれはドコモの開発者が RFC っていう規格に対する認識がなかったことが原因みたいなんですね。
ひどいね日本の通信会社だったのにね、親方日の丸なのにね。
ちょっとそこ
ちょっと俺の回であんまし暴れんなよ
トゲがちょっと今出てきたよねドキドキドキ
危ない、抑えないとね
まあでもおそらくこんなに携帯メールが使われるとは思わなかったんでしょうね。
まあその時はそうかもしれない
ですね。なんかおまけぐらいの感じで感覚でいたんですかね。
でちなみにこの2001年当時のトマト屋さんは中学3年生です。
おお、リアルな。
そうですね、飛騨高山の大地を駆け回りすくすくと成長していた頃になりますね
そうですね、そうですね。
であともう一個あるんですよ、
うん、
もう一個 au、
はいはいはい、
au は当初 RFC に準拠しているメールアドレスしか取得できないようになっていたんですが、
うん、
2006年に、
うんうん、
迷惑メール対策を理由として、うんうんうん、わざわざ準拠していないメールアドレスを取得できるようにしちゃってんですよ。
あれ
やっちゃった感じ
あれ、
うん、あえての対策っていう、
あえての対策みたいですね。まあ au1 ネットとかもなんか同じく準拠してないメールアドレスを取得できるようにこの時にしちゃってるみたいです。
au1 もいけたんだ、
はあ、うん、でちなみに2006年当時のトマト屋さんは大学1年生です。
なんだこれ補足情報だこれ
あの飛騨高山の田舎からテクノシティ東京を上京し、歌舞伎町に行ったら生きて帰ってこられないと本当に信じた頃ですね
歌舞伎町で肩がぶつかったら絶対刺されるっていう勝手な思い込みがあって、すごく人と人との間をこう間の空間を作りながら歩いてた頃ですね
まだ準拠しきれてなかった頃って
そうそう、東京っていう企画に準拠していなかった頃ですね。であとソフトバンクもあるんですけども、
うん、
ソフトバンクに関しては J フォン時代に取得ができたそうなんですが、
はいはい、
まあ、2003年にボーダフォンに変更した際に取得できないように変更されてて、まあ、それ以降はずっと RFC のに準拠していないメールアドレスは取得できないようになっているので、まあ、現在この、ね、J フォンのメールアドレスを利用している人は皆無なので、まあ、ほぼこれに関しては存在しないかなという感じで、
うんうん
うん、一応携帯キャリア三大キャリアですね、こんな感じで、うん、まあ少なくともドコモはがっつり対応していないよと。
なるほど、さすがグローバル企業のボーダフォンって感じですね。
はい。でまあ au は途中から、いわゆる改悪というべき改定を。
これは au は今もそのままなんですか？
いや au も、最終的には元に戻してます、うん、これもちょっと後でもう一回説明したい、戻すところも説明したいと思うんですけど、うんうん、じゃあまあ準拠してないとどうなんのっていう話なんですが、
うん、
主にマイクロソフト系のメールソフトですね、僕が最初に言ったアウトロックとか、うんうん、あとホットメールとか、
うんうん、
あたりからメールが送信できませんよという不具合が発生しますと。であと G メールも当時送信できなかったらしいんですけど、
うんうん、
まあこういった状況が発生したので、うん、Gmail に関しては途中でわざわざドコモと au の2つのドメインの場合のみ送信できるように仕様変更してます、
あのね、そうこういうことがさあるからメール関係のソフトウェア作るときもう嫌になるのよ。なんなの、この会社のために対応しなきゃいけないのっていうのが多すぎんの。
ちなみにあのゆうさんはやっぱそういうメールを送る、うん、なんかソフトウェアとかアプリケーション開発されたことがあると。
はい、受信も送信もあるんですけど、
はい、
本当泣きそうになりました
あ、じゃあこれは作るときにこの RFC っていう企画も、まあ、勉強したっていうのは変ですけど、
もちろん仕様としてね、 RFC ので許されること許されないことっていうのをプログラムに書くじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとそれに当てはまらないやつらがいるわけですよ。
やっぱそうですよね。
そうで大概ですね、
うん、
マイクロソフト系のメールから来たやつはなんかルールから外れたりとかしたり、
はいはいはい、
あとはこのようにドコモ au ですか、
うんうんうん、
こういう自由な感じの会社から来たやつは
まあ選べる系のね、
そうそうそうだよって思いながらタバコ吸ってしょうがねえなっつって実装してあげる
じゃあだからまあその Google の中のヨヨさんみたいな人が当時多分タバコをふかしながら対応したんでしょうね。
まあ、Google の人たちはきっと僕よりもっと冷静に仕事してると思います
まあそうですね
Gmail の仕様を変えたと。
Google はさらに言うと多分喫煙所あるんじゃないかな。
しかも Twitter で愚痴とか言わないと思います
まあね、お昼もタダで食べられますから ね。
あ、そうなんだ。
すごいよね。Google のあの社員食堂は非常に有名ですね。今はどうなっちゃったのかな。あとはなんだっけ、休み時間とかに食べるお菓子とかも 無料だったりとか ね、
今ちょっとねグリコのボックスから100円払ってね買ってるのとは大違いですよ、う
ん、あのネットバブルが弾けた頃に多少ちょっと微妙になったような気もしました、ね
はいまあ、そんな感じで、まあ、当初からこの RFC に非準拠、まあ、準拠していないことについては問題になってて、うん、なんか雑誌にも取り上げられてたりしてですね、うん、でちょっとたまたまネットで見つけたので紹介すると、うん、2008年の日経ネットワークという雑誌のところで、うん、この RFC に準拠しているしていないっていうところでお話が出てまして、それに対する回答として、うん、ドコモの広報部はドコモの携帯電話で使えるメールアドレスの使用は、うん、RFC で見た限り問題はないと判断してますと、
うん、
コメントしてるんですよ。
ほう、う
ん、まあ明らかに非準拠なんですけどね
俺そいつちょっと呼んでこいよごめん口悪かった
で KDDI の広報ですね、まあ、au と TON とかの、うんうんまあ、まとめて親会社である KDDI の広報としては、うん、RFC 上問題があるメールアドレスであることは分かっていますと、
はいはい、認識はしていると、
は
い
は
い、
認識はしていると、ただ、うん、ユーザーの利便性と RFC への準拠を測りにかけた結果、うん、利便性を重視してうんうんうん、まあこれにしてますと、う
ん
う
ん、
いうコメント。
まあね、あの迷惑メール対策っていう、うん、一つの理由がありますもんね。
そうそうそう、うん、のためにやってますと、
うんうん、
で、準拠しているマイクロソフト広報部、
うん
うん、インターネットの相互接続性を重視すると RFC に違反する使用は認められない、
うんうんうん、
見事に、三者三様で、歩み寄る姿勢はないと
ね、マイクロソフトさんがね厳しすぎるの。
あ、そうなんですか。そこは
あのね逆に厳しすぎて、うん、お前らそこ他と世間ずれしすぎてんだろっていうところがあったりとかして、ちょっとね融通きかない、うん、一番使われてると思われるメーラーなのに。
まあそうなんですよね、うん、それが、
う
ん、
まあ逆にそうじゃないですか。うちが一番使われてるんだから俺に合わせろっていう、
そう
テンションなんでしょうね。
それは準拠、うんうんうん、準拠っていうことはそのあるルールがあって、それよりもさらに細かいルールを設定してるってことなんですか。それともそのルール自体、 RFC のルール自体がもともとは厳しいものなのか。
いや、そこまで厳しいルールではないと思いますよ。
わかりやすく説明すると、うん、メールアドレス ABC で送りなさいっていう時に、うんうん、AU ドコモから来るのが ABD だったり ABF だったりするわけですよ。でも、うん、マイクロソフトのメールアドレスは ABC しか許しませんよって言ってて、
うんうん、
送れないっていう事態が発生するわけですね。だから厳しいんだわ。 AB アスタリスクで何でも OK ですっていう風にしてあげれば送れるはずなのに。
だから Google なんかはまあそこをまあ利用者が不便だろうからって言って歩み寄ったわけですよね、うん、そういう意味では Gmail に至っては。そうそう、ね、ただまあ Microsoft に関しては技術的にできるかできないかどうかは別として、これはルール違反だからやめなさいっていう態度なわけですよね。
よく言うよって感じだよね自分のところでバンバン立ち上がってよ。
ヨーヨーさん三社に全部喧嘩売ってるね
お僕が嫌いな会社分かっちゃったかない
やー、小町さんナイスチョイスですね。全て敵に回しましたもんね
いや、はい、これ選んでよかったですでまあこんないった具合に歩み寄る姿勢はなかったんですけど、ちょっと理由はわからないんですけど、うん、2009年にですね、ドコモも au も RFC に準拠したメールアドレスしか取得できないように改定が入ります。
お
う、ただまあ冒頭にも言った通り、あくまでその改定後に新規取得したメールアドレス、
うんうんうんうん、
もしくは改定後に変更したメールアドレスにのみ適用されるものなので、
うん、
まあ現在、そのまま使っちゃってる人はそのまま RFC に準拠してないメールアドレスを使い続けてるという、
うん、
まあひどい人だと顔文字とかの人もいますからね。
そう、 そうそういるんだよね、
うん、
お前それプロキシ通してるアドレスかよみたいなやつがありますからね。
本当にね、ちょっと
それもマニアックすぎるんですけど
で、まあちなみに2009年当時のトマト屋さんですけども、日本で最初に日本で最初に iPhone3GS を手に入れて有頂天になってた頃ですね。
あの頃は輝いてましたよね。来たね。
iPhone3GS をまあ発売日に一番日本でね最初に手に入れて、はい、その時取材に来ていたまあ新聞記者さんがいたんですけど、
うんうんうんうん、
その方ですね、ちょっと見覚えのある顔で声をかけられてですね、
はいはい、
お互いすごく驚いたんですけど、僕のその実家の家から50メーターぐらい行ったところにあるお家のお兄ちゃんで、
え、マジで
あの昔の集団投稿とか一緒にしてた。
すごいじゃん。
どんだけ奇跡の出会い
で高山の大地を駆け巡ってた。
あの今トマト屋さんと iPhone3GS ぐらいで検索するとあの記事が引っかかるじゃないですか。
はいはいはい。
その記事書いてくれた方がその方？
いやそれとはもっと別で、あれはまあなんていうかネット上のメディアだったじゃないですか、はいはいはい、その方はあの新聞社の方に実際入られてて。
あ、そうなんだ。
でその後ですね、その後日談としてどうやら実家の方にですね、その彼が撮った写真を、A4 ぐらいに印刷したものをですね複数枚入った、写真アルバムみたいなのが届いたらしいということですね。
すげえすげえ。
え、じゃあそれはあれですか、孫さんとか上戸彩さんとかのとのスリーショットみたいな。
そうですね、映ってましたね。
あ、多分手に入れたのは最初でしょうけど、うん、使ったのは最初じゃないよねきっとね。あれ すぐ寝たんだっけ。
すぐ帰って寝ましたね。
寝たんだよね。だから、うん、
だし、3GS なわけで、うん、iPhone に関してはもう 3G が出てましたから、
そう、
まあ、iPhone に詳しいわけじゃないですよ僕は。
そう
だ、 3G 持ってたわけじゃないから。だから買ってきても本当になんかただの初期状態でしか使えないし、過去のデータがあるわけでもないですし、本当にただの真っさらな iPhone をただただ眺めてるだけっていう状況でしたね。
という2009年のトマト屋さんです。
はい、でその2009年何があったんだっけ。
え、2009年にあの RFC 準拠に
地味なニュースですよね。それも、
まあ、どっちが話の軸だったか忘れちゃいましたね。僕のその iPhone の話なのか。そ
う
そ
う
そ
う、危ないよ、リスナーさんもついてくるの必死だからね、
そうそう、あの無駄に詰め込んでみました、うん、とまあこんな感じで、まあ、未だに RFC 準拠に、対応していないメールアドレスを支度してるユーザーが多いっていう状況であるんですけど、同じメールアドレスつながりでもう一つあるんですが、Gmail、まあ、先ほどあのドコモと au のドメインだけ送信できるようにわざわざ仕様変更しましたよみたいなお話したんですが、うん、
まあ、日本国民のね1人5アカウントは持ってるでおなじみの Gmail ですけどね。
すごいな。
でこの Gmail のメールアドレスの仕様もちょっと変わってるんですよね、
うん、
まずそのメールアカウントアットマークの前の部分ですね、
はい、
にあるドットですね、うん、これは無視しますと。例えばサレドドットならばずアットマーク gmail.com っていうメールアドレスを取得した場合、
うん、
メールアドレス自体は今言ったメールアドレスになるんですけども、送信する側はもしくは受信する際にドットが入ってあっても入ってなくっても、うん、ドットを無視して送信受信できるので、うん、されどならばず、うん、アットマーク gmail.com っていうメールアドレスとして認識できちゃいますと、
うんうんうん、
いう仕様になってるんですよ。でもう一つはメールアカウントにプラスを入れた場合に、
うん、
プラスからアットマークまでの文字は無視しますと、
うん、
例えばされどプラスならばずアットマーク gmail.com っていうメールを取得した場合、
うん、
プラスならばずの部分は、
うん、
メール上無視するのでされどアットマーク gmail.com っていうメールアドレスとしてメールを取得できちゃいます、
うん、
というですね、なんかまたちょっとモヤモヤとした
不思議なね不思議な仕様、うん、ちょうど僕も実はメインで使ってるメールアドレス Gmail のアドレスは、うん、実はドットが入ってるんですけども、
うん、
はいはいはい、
だからあれはドットなしで送っても僕のところに届くという
届くと、
うん、ことですよね。
そうですね、逆に言うと多分違う場所のドットが入ってるやつも受信できちゃうはずなんですよ。というわけで Gmail これこの仕様に当て込めると一つの Gmail アドレスを取得すれば、
うん、
ほぼ無限にメールアドレスを増やすことができちゃうと、
うん、
見てくれ上捏造できるよね
っていうことなんですね。
でドットがないやつに集約することができる、
ね、うん、集約することができると。で、まあ、メリットとしては、まあ、例えばこのサイトの登録アドレスはこれこれにします、このサイトの登録アドレスはこれこれにしますっていう、まあ、先ほどのルールに当てはめて、まあ、使い分けることで例えば受信トレイの振り分けが自動でできたりとか、そういうメリットは出てくるんですけども、なんかデメリットもあるみたいなんですよね、やっぱり。
おうおう、うん、デメリットもあるんですか、これ。
デメリットもこれトマト屋さん言ってたんじゃなかったでしたっけ、なんか迷惑メール迷惑メールがなんかいっぱい取れるみたいな、取れるじゃないか、
ごめんなさい、あのデメリットは僕だから人のアドレスに送ったやつが勝手に届いちゃうとかそういう感じの期待しちゃってた。勝手に、
あ、なんかねそれも実際あるんですけど、なんかそれは Gmail 側としてはあくまで送った人のメールアドレスの入力が間違ってる、うちは間違ってないみたいな見解なんですよね。
だからこれさ、プラスからアットマークまでが、
うん、
認識として消せるわけですよね。
消せますね。
結果的に最終的には消えるわけですよね。
そうですそうです。
だから見てくれ上をなんかもっともらしいメールアドレスにしておいて、
うん、そう実際はプラスなんとかかんとかっていうアドレスで登録したりとか
送った
りとか
迷惑メール出しまくったりとかもできるわけですよね。
っていうことです。ですから受信側は、うん、例えばこのアドレスは迷惑メールですみたいな感じで登録したとしてもそれを回避する方法が無限にできてしまうという
だよ、ね、
送る側としては
だからまあ着信拒否みたいなのをしてるのにどんどんどんどん向こうは電話番号を変えてガンガンガンガンかかってくると、
う
ん、
そう
そういう状況になるわけですね。
そういう状況になっちゃうとっていう話をですねもっと突っ込んで本当はしたくてあの Gmail じゃないですね Google で検索したんですけど、うんうん、なんか出てこないんですよね。
おかしいね迷惑メール業者いっぱいやってると思うんだけどね。
Gmail の話だよね。
うん Gmail の話なんですけど
使った検索サイトどこだっけ。
ネイバーでしたっけ。
Google って検索エンジンでちょっと調べてみたんですけど、そのね、
う
ん、デメリットが出てこないんです
よ。Gmail のデメリットが Google で出てこないと。
出てこないんですよね。
もやもやすんねこれね。
じゃあ僕は今からブログで書くんで、じゃあそれが検索されるかどうか、みんなで検証するってのはどうでしょうね。
これなんか最近ちょっと見た記事なんですけど、
はい、
Google の検索精度よりも Bing、Microsoft さんの検索エンジンの方が、
うんうん。
精度はいいっていう話を見たんですよね。
へえ、そうなんですか。
Google の方はもうなんかみんなに SEO 対策されちゃって、
うんうんうん、
クソな内容でも引っかかるらしいんですよ。
ああ、以前のヨーヨーさんの回で矢印に矢印っていうのが入ってるみたいな。
そんな感じそんな感じ
そんな感じ。
そうそうそうそうそう。でもうみんながそれに専念しすぎちゃって精度が落ちちゃったらしくって、うん、Bing の方はちゃんとそれを見極めた上で結果が並ぶから、
うんうん、
Bing の方が意外といいんじゃないの。
まあ、Google もですね、まあ、最近、まあ、最近ってちょっと時間経ちましたけどペンギンアップデートっていうね
お
う
お
うものをしまして、さらにそのスパムサイトをどんどん表示させないようにする、うん、もしくは上位に来ないようにするっていう工夫をまあ何回もやっていて、
うん
まあ、これでかなりのいわゆるスパムサイトは駆逐されたらしいんですけども、
う
ん、それ
もまだまだ
それもまだまだね、いわゆるちょっとゴミサイトといいますか、
うん、
思っている情報が取れないサイトがどうしても上位に来てしまうと。
へえ。
ペンギンアップデートっていうのはリラックスのなんかシステムがアップデートかなんかしたんかい？
でこれペンギンアップデートっていうのちょっとごめんなさい、ペンギンアップデートがなんでこれペンギンを使ってるのか分かんないんですけども、
まあ、スノーレパートとかライオンみたいな。
まあいわゆるあのさっき言ったような
ヨー
ヨーさんが言ってたようなSEO 対策。
うん。
うんうん、まあなんだろうな、いろんなサイトからリンクが貼られてるとか不自然にね、
うん、
貼られてるだったりとか、例えばホームページの中にいろんな表示されないんだけど文字がいっぱい入っててそれが引っかかっちゃうとか、
うんうん、
そういうなんでしょうね、グレーというかブラックな手法のものをもう一気に表示させないようにする、
うん、
それをまあ今まで Google 何度もやってるんですけども、それの最新版がこのペンギンアップデート、
うん、
あーということだったみたいです。
ペンギンじゃないのが過去にあるわけですかね、なんとかアップデートみたいな。
ちなみにその SEO っていうのはサーチエンジンオプティマイゼーションって言いまして、検索エンジン最適化、自分のホームページをより Google さんの上位に表示させるためにいろいろと自分のサイトに工夫する行為のことを言うんですね。そうで、そんな中で Google の都合が悪い情報って載らなかったりするのかな。
どうなんですか ね、
ね、
本当に。そう、僕この
ここグレーな感じですね。
グレーなんですよね。さっきも言った通り、このドットが無視されるとかプラスが無視されるっていうのをね、調べてみたらもうポジティブなことばっかり出てくるんですよ。
気の毒だね。
負の側面っていうのもね、やっぱりなんかありそうな感じしますよね。その僕はね、あんまり詳しくないんでそんな分かんないんですけど、うん、悪用、例えば頭のいい人なんかは悪用ができそうな仕組みな気もしますよ ね、
う
ん、なんかね。
そうなんですよ、このメールアドレスの作り方 Gmail に関してはなんか悪用、まあね、もちろんポジティブな使い方もできるんですけど、まあ、ネガティブな部分のもういっぱいできそうな気がするんですけど、なんかねそっちが何回も言いますけど引っかからないんですね。
不自然ですね。
ごめんなさい、あのペンギンアップデートちょっと思い出しました。
はい。
ね、このペンギンアップデートはですね、今までのその、ま、さっきまで言った、SEO は、まあ、何でしょうね、小手先のテクニック 例えばいろんなとこからリンクされてるだとかその文字がいろんな文字が入ってるかとかそういうことを評価対象にはせずに毎日コツコツと更新されてるだとかあとはですね本当にその探したいものに合ってるかどうかっていうのをより何だろうな人の心になって調べるようなサーチエンジンに近づけるように技術者が頑張ったと。その中身動いてるのは当然ロボット Google はねいわゆるロボット型検索って言われるもんなんですけども、うんうんうんうん、ただその人工知能というかロボットをより人間の知能に近づけるような、
うんうん、
人の目で見て有用だなって思うようなものが上に来るようなそういうシステムを作ってあげたのがペンギンアップデートらしいんですよね。
うーんあじゃあ更新頻度が多い方が上に来たりとかっていう感じ
ですね。そうですね毎日更新される、まあ、ブログであったりとかそういうものの方が上に来やすくなると、
はい、なるほどじゃあ僕のブログは引っかからないな
昨日ちょうどニュースで出てたんですけど、はい、Google のロボットが、うん人の動作と同じようにボタンを押して検索サイトを評価できるように回収されましたってニュースが出てた、
うんうん、
5月16日の記事で、
うんうん、しかもやっぱりその書かれた文章っていうものがやっぱり機械的に作られた自動更新の文章ではなくしっかりとまあ日本語としてとか英語として成り立ってるかどうかでさっきの更新頻度に関してもまあツールを使ったりソフトウェアを使えばまあ自動更新っていうのはできますよね技術的にはそういうものではなくてしっかり人がコンテンツを作ってるかどうかっていうのをまあ今までに比べればはるかに高い精度で検出できるようになったというのがこのペンギンアップデートでございます。
いいことじゃないでしょうかね。
そうですね。だから最終的に Google がやりたいのは検索する人に有益な情報がすぐに手に入る、
うん、
そこを目指してるわけなんでそれにより近づくでゴミサイトを駆逐すると
そうですね。
それをロボットがやってると
そうですね。だからそのロボットが、う
ん、なんかもうロボットって言われるとなんか C3PO みたいなのしか頭に浮かばないんで、
うん、またひどそうな
それであって人間の代わりにインターネットの世界をずっと見回ってサイトの評価をして自分とこの検索順位を決めているっていう感じかな、
まあ、ちなみにペンギンの前は思い出しましたねやっぱパンダアップデートってのがありましたね
やっぱ比較的可愛らしい動物で攻めてるんですね、
まあ、やってることはえげつないんだけどね
言っちゃった
まあそんな感じでちょっと今日はですねメールアドレスについてちょっとモヤモヤする部分をお伝えしてきたんですけどどうでしたか慶太郎さん。
いや僕はまあさっきもちょっと話あったんですけれども、
うん、
あのね顔文字っていうかアスキーアートっていうんですかねあの、うん、iPhone で言うと、うん、あの一番下の段 の、 あの左の方のボタンを押すと出てくるようなやつ、
うん
うんはい、あれで、うん、僕ね誰だったこれちょっと聞いてはいないと思うんでいいんですけどなんかあの、
うん、
まだねあのほらニッコリマークみたいなのだったらまだ許せるんですけどなんか、ねうん、一人であの、はいはいそれこそこうキラキラしたなんていうの？あの点とかダブルコーテーションとかを駆使して、うん
はいはいはい、
あたかもこうキラキラしてるようなアドレスを作ってた人がいたんですよ。あいつは絶対準拠してないなって今日の話で思ってましたね
もうそんなアドレス来たらイライラするわ
本当イライラしますよね。
あの、まあ、僕がね何年になんか学校入ったみたいな話が結構出てましたけど、
はい、
途中でね、はいうん、その流れで僕ちょうど中学3年生から高校に入った時に、うん、携帯電話を買ってもらったんですよね、
はいはいはいはい、
で割と周りもその同じタイミングで携帯電話を持つようになったと高校に入って持つようになったという世代なんですよ、
うん、
でまあちょっと都会とは離れてるので 1,2 年のブランクはあるかと思うんですけども、はい、大体そういう年だったんですね。でそれが、2003年とかですか、うん、さっきの話だと、うん
はい、
そのあたりでまあ高校生が入学当時から携帯電話を持つようになったと、
うんうん
でまあ高校生が考えるメールアドレスですよね、
は
あ、いかに可愛く見えるかの特に女性で女子なんかはねかなりあとねもっとイライラしたのはあのなんだろう付き合う人が変わるたんびにメールアドレス変えてくるやつね
あいましたね
誰々ラブ誰々、うん、フォーエバーみたいなアドレスね、うんうん、何考えてんのあれ
だんだんなんか決体ガールの話になっちゃう
そうだねそれ RFC じゃなくてもう人間として準拠してない
最悪だひどいぞ
誕生日アピールとかもね
これちょっと今回ディスリー系の感じな
まあ、ね、多分こうなるだろうなっていう期待だったんで、うん、
RFC ねリサーチフォーコマシーがね準拠してないですね。
そこでぶっこんできた、
はい、まあスナイパーですからもう基本的に社会に準拠してないですから、
ね、裏社会に生きるスナイパーのお話でしたね、
はい、はい、というわけでメールアドレスについてのモヤモヤをお話ししてきましたが、リスナーの皆様はどう感じられましたでしょうか。この番組では皆様からのメールを募集しています。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabaz.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabaz.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどお便りをお待ちしております。まあ、例えばこのパーソナリティにこんな話題を取り上げてほしいなど指名していただいても結構ですので、ぜひよろしくお願いします。というわけで第5回リンゴは踊るされどならばずでした。お送りいたしましたのはコマシーと
ケイタロウと
トマト屋と
ヨヨでした。
それでは皆さん、
さようなら、
さようなら。
リンゴは踊るされどならばず。